Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは慶応義塾大学環境情報学部教授で電気自動車の開発第一人者の清水博さん。著書「脱一人勝ち文明論」を踏まえつつ、太陽電池と電気自動車が作る21世紀型文明論についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
清水博、1947年宮城県生まれ。東北大学工学部博士課程修了。国立環境研究所を経て、現在慶応義塾大学環境情報学部教授。30年間にわたって電気自動車の開発に従事。2004年、ポルシェ並みの加速力を持つ未来の車エリーカを誕生させる。著書多数。最新刊は三島社から出版の脱一人勝ち文明論。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは慶応義塾大学環境情報学部教授の清水博さんです。よろしくお願いいたします。三島社から、著書脱一人勝ち文明論が出版となっておりますが、この本では、電気自動車の開発の第一人者であり、今最も注目を集める科学者でもいらっしゃる清水さんの、21世紀型文明についての思いが、太陽電池そして電気自動車を軸に綴られているんですが、まずはこの本のタイトルにもなっています脱一人勝ち文明論ということなんですけれども、この一人勝ち文明というのはそもそもどういうことなんですか。
20世紀はですね、とても、いい時代だったんですよね。うんうん、それじゃあその誰にとっていい時代だったかというと、はい、世界人口から言うと約1割の、うん、先進国の人たちにとってのみいい生活ができた時代だったと。はい、それが21世紀になると、うん、世界中の70億人の人が先進国並みの豊かな生活が送れるような時代になるんだというのが、この、脱一人勝ちということのポイントなんです。
なるほど。じゃあその一人勝ち文明というのは、今おっしゃったそのいわゆる20世紀型 の世界の1割の人だけが勝っているという、そういう文明ということ。
そうですね、
はい、それがまあ一人勝ちという、まあ、定義だとすると、じゃあその脱一人勝ちというのはいわゆる21世紀型、その残り9割も含めてみんなが幸せを享受できる、豊かさを享受できる、文明ということになりますかね。
そういう意味ですね。はい、なるほど。ということは社会が大きく変わると、うん、この100年社会は随分大きく変わりましたけれども、うん、21世紀はもっと大きく変わる時代なんだと、
うんうん、
でそのための準備がやっとできましたよと。
ほうほうほう。
さあこれからその準備ができたことをベースにしてさらに進めていきましょうよというのがこの本の基本なんです。うんうんうん、
なるほどなるほど。これが脱一人勝ち文明論ということになるんですね。そういうことですね。はい、でその、まあ、脱一人勝ち文明を実現するための、まあ、必須アイテムとして、はい、その太陽電池そして電気自動車というような軸になってくると思うんですけども、はい、まずはその太陽電池の方からお伺いしたいんですが、はい、太陽電池というのはそもそもどんなエネルギーかというところからご説明いただけますか。
は
い、
人間が使っているエネルギーというのは基本的には太陽から来たエネルギーなんですね。化石燃料もそうだし、うん、それから今言われているバイオ、風力、水力、うんうん、そういうものもすべて太陽のエネルギーです。
太陽あってこそ。
そうですね。はいはい、でその中で、うん、太陽のエネルギーを一番よく我々の使いやすい電気に変えてくれるのが太陽電池というものなんです。
うんうん、
でこの太陽電池というのは太陽から来たエネルギーの大体 10% を電気に変えることができるんですね。
うんうん、
でその 10% のエネルギーが電気に変えられるとすると、もし世界中の陸地の 1.5% の面積に太陽電池を貼ると、うん、
はい、
今アメリカ人が使っていると同じだけの裕福なエネルギーを 世界中の70億人の人が使えるようになるんですと。
1.5%、はい、結構小さくて済むような気もしますが、これどのぐらいの大きさっていう感じですか？
結構大きいといえば大きいんです、はい、アメリカ合衆国の面積の5分の1と、うん、いうことになりますんで、
そうなると結構でかいです。日本よりもでかいです。
はい、日本よりもでかいんですけれども、うん、じゃあということで、うん、2000年前に万里の長城9000キロ作りました、うんうん、それから、ローマ街道15万キロ作りましたその時代にのその土木工事等に比べて、はい、地球の 1.5% に太陽電池を張るというのは、うん、これから人類が全力を挙げてやっていくにはちょうどいいサイズのプロジェクトかなぐらいに思っています。絶対に無理じゃないけれども、そう簡単でもないと、うん、
なるほど。
それだけ時間もかかるし、うんうん、努力もいるんだけれども、うん、やれないことではないと、
うん、そうか。じゃあ万里の長城を作る労力を考えたら、まあ、それそこまではいかなくて済むぐらいかなという、
そういうことです
ね、いう感じですね、はい、じゃあ本当やってできないことはないというレベル。
そう思います。
でもね、その地球上の 1.5% の面積に太陽電池、いわゆるそのソーラーパネルというような、ああいうイメージですかね。
そうです、
うんうん、じゃああれをこう張り巡らせれば、もう全人類が豊かさを享受できるということなんですね。そうです、
はい、工業化社会というのは、はい、エネルギーがどれだけ使えるかでもって豊かさが決まってるんですよ、
うんうん、
20世紀はそれが化石燃料だったんですね、
はい、
で化石燃料をたくさん使える人たちだけが、うんうん、いい生活ができたと、うんうんうん、いうことだったんですけれども、
それが、まあ、いわゆる1割の止める先進国
ということだったんですね、
は
い、
うんうん、
でところが化石燃料はその1割の人に供給できるほどしか量がないと、
うんうん、
しかももうなくなってしまいますよと、うん、でさらに、温暖化の原因にもなるし、うん、いろいろな公害の原因にもなってきたけれども、はい、それが違った時代にもう置き換えることができる時代になってきたんです。
なるほどなるほど、はい、それが可能なんだと、
可能になってきたということ
なんですね、
はい、で発明自体はですね、はい、1950年代なんですけれども、うんうん、これを実用化するためにものすごく頑張ってきたのが日本の技術なんです、
うんうんうん、
そしてやっとここに来て、まだちょっと高いんだけれどもなというところまで来たと、
うんうんうん、
でこれの値段がもう半分にまで下がれば、うん、これは我々が自分の屋根にその取り付けた方が電力会社から電気を買うよりも安くなります、
うん、
あと2分の1ですね、
うんうんうんうん、
で2分の1というのはどういうことかというと、はい、10倍ものを作ると値段が半分になるという法則があります、う
ん、10倍ものを作ると値段は半分になると、
はい、ですからもう10倍思い切って太陽電池を作ろうよということにすると、うんうん、我々が買える値段になります、
はい、10倍ってでも結構大変ですね。
大変でしょ、うん、そう思われますけれども、うん、今日本で起こしている電気、
はい、
1兆キロワットアワーというエネルギーなんですけどね、はい、そのわずか1万分の1の電気を今太陽電池で毎年増やしてるに過ぎないんですよ。
1万分の1、じゃあ 0.01% という感じですね、
はいは
い、
それを1000分の1まで増やせばいいだけということなんです、ね、
じゃあ 0.01% のものを、まあ、0.1% まで、上げりゃいいっていう、
そういうことなんです、
ね、じゃあ別に残り 99.9% は今のままでも十分 OK というぐらいのの
ぐらいのところまで、うん、増やせば十分に値段が安くなるんですと。
あら、全然可能な感じがしてきましたね、そうなるとね。
そうなんです。ですから早く投資をしましょうよということなんですね。
なるほどね。
で投資に伴ういろいろな問題はもちろんあります、うん、だけれどでも大きな方針としてはそっちに行くんだというふうにみんなで思えばそうなります、
う
ん、
そうか。それこそね、はい、自分のお金ポケットマネーというか自分の蓄えで手が届く範囲になればそれはどんどんどんどんみんな買うようになっていく、は
い、そういうことです、
いうことですね、はい、じゃあ全然これ実現可能な感じがしてきましたけど、
そういうレベルなんです、
はい、でも先ほどそのおっしゃった、世界の、地球上の 1.5% の面積に、置けば全人類が豊かになれるという部分においての現状での普及率というのはどのぐらいなんですか。まあ、その目標理想的には 1.5% 以上というところにあるとして、現状どうなんでしょう。
現状では国内でも1万分の1。
ああ、そうですね、
世界中で見たらもうその、また100分の1ぐらいになります、ね、
もう桁違いにまだまだ全然、
はい、
少ないと、
はい、
そうか、はい、じゃあ 0.000 何%みたいな、
そういうこと
なんですね、いうことですね、はい、でもそれが 1.5% になってくれば
なれば、
うん、
みんなが豊かな世界になります。でエネルギーが使えるようになると、うん、 水を引いてくることができるし肥料が作れることができるようになるんで、はい、農業が進みます、うん、農業が進みますと少し豊かになってきて、うん、教育に子どもの教育にお金が払えるようになります、うん、それから小さな工業も起こってきます、うん、そしてそういう人たちが育ってきてよりもっと豊かな世界になってきて、うん、ということなんですね。
じゃあどんどんいい循環になって
そうなんです、うん、エネルギーさえあれば貧困がなくなると、はいはい、貧困がなくなれば今度は人口爆発がなくなると、うん、でさらに紛争もね結局はその止める国とそうでない国の争いなんですね、うんうんうん、
なるほど。
そういうことで今世界で起こっているいろいろな原因の基本はエネルギーをみんな使えるようになれば基本的に解決ができると。ですからその、うん、こちらの地域で米が取れないから持っていってあげましょうとかですね、うん、そういうようなことをやるよりも、うん、世界中に安いエネルギーを供給するという方がずっと手っ取り早 い、 い
しかも根本的な改善にそれはなるということですね。
そういうこと なんです。
あら、じゃあこれは本当になんか単にね、美味しいものがちょっと多く食べられるようになるとかそういうレベルじゃなくてみんなが本当に文字通り幸せになれるための方策の根源にあるということ。
その通りです。
いうことなんですね。うわぁ、これはでもね、その、なんていうか、例えば太陽電池って、まあ今ね、結構目にすることも多くなってきてますし、はい、でも最初、なんかその言葉聞くと、ともすると、まあ、エコな話。で、エコな話って省エネ。で、ともするとそれが、まあ贅沢は敵だみたいな、そういう論法に なりがちな部分もあるかと思うんですね。若干ネガティブな捉え方がなきにしもあらずだと思うんですけど、そうじゃない。ですね。
全くそうじゃない
ですね。
温暖化の問題というのは、うん、贅沢のしすぎだと言われたりですね、うん、進みすぎた科学のその問題だったりするということがよく言われますけれども、うんはい、そんなことじゃないと、うん。単に100年前の化石燃料というのを今でも使い続けているということが問題なだけだと。う
んうん、古いシステムをずっと使い続けて、それがそろそろちょっとおしまいになってきてるよというだけの話。
そう、はい、そういうことです。そう思ってやばいなと思ってたら、うん、なんと人類はですね、太陽電池というものを発明して、うんうんうん、それを、約50年かけて普及できるような形にまで、発展させてきましたと、うんうん。人類ってすごいんですよ。ということなんです。
すごいですね。そうか、じゃあ、うん、要は、こう今までとは全く別のその巨大な倉庫があって、しかもそれ誰でも使えるようなものがもうここにあるんだというそういうイメージですね。
そうです、
うん、ええ、今使ってるやつはまあほとんどちょっとなくなっちゃってきてるけど、ええ、それをちまちま使い続けて、はい、なんか我慢しようっていう、はい、とこじゃなくてもう基本から違うんだという。
基本から違うんです、うん、で今巨大とおっしゃいましたけど、はい、これは巨大じゃなくて無限なんですよ、
う
ん。
ああ、
太陽ですから。
そうですね。はい、ほとんど無人蔵。
無人蔵です、はい。
あら、そうか。それしかも、みんなが使える、基本、みんなが誰でも使えるものだということですね。
はい。パネルさえ置けば、うん、誰でもが使えるエネルギーなんですというところが、今までの文明と違う文明が生まれてくるということの機会
です。それで、奪い合いとかありえないですもんね。
そうです。
そうですよね、はい。もうちょっとこっち光くれよみたいなことはありえないですもんね。いや、なんかすごい明るい未来が、もう眩しく見えてきましたね。
眩しく見えてきます。そう。太陽の光ですから。
そうですね、はい、本当に。Let's get knowledge with fun.さて、その脱一人勝ち文明、ね、その太陽電池が大きな力を果たすんだということは先ほどよくわかりました。で、もう一つの柱としての電気自動車というのがありますが、その先生のチームが開発されたエリーカという車がありますけど、これまずどんな車なのかということをご説明いただいてもいいですか。
はい。電気自動車、これまで使い物にならないというふうに皆さん考えてきました。うん、長い距離走れないし、加速も悪いし、うん、乗り心地も悪いんじゃないかみたいなふうに思われてきました。うんうんうん、はい。でそんなことは技術的にないんだと、うん、もうそういう時代じゃないんだというふうに考えて、うん、そして、開発してきた車の一番最新のものがこのエリーカという車です。
これエネルギー源は？
エネルギー源は電池ですね。
電池、
車にバッテリーを積んで、うん、そこに蓄えた電気で走るというものです、うんうん、
なるほど。じゃあいわゆる電気自動車ということですよね、はい。でもそれは今までこうあった、そのさっきおっしゃったちょっとなんかいまいちだねっていうような電気自動車とはまるで違うもの。
そうです、う
ん、何がまず違いますかね。
まずは最高速度が370キロでしたと。
ちょっと待ってください、最高時速が370キロ。
そうですね。
新幹線よりも速いぐらいの自動車ですよね。
そうです、
自動車ですよね、はい、しかも電気自動車ですよね。
そうです、
時速370キロ、はい、そんなに速い、
はい、
それはまず、ものすごいびっくりなんですけど、はい、そんなのがまずあるんですね。
あるんですね。はい、
形というか、形状の特徴みたいなのはどんな感じですか？
形はですね、うん、私たちは八輪車、八輪駆動をやってます。
八輪車？
八輪車
で。四輪車じゃないですね。
四輪車じゃなくて、うん。で、今までのガソリン自動車というのは、四輪車で二つの車輪を回すというのが普通のやり方ですけれども。
うん、いわゆる 2WD という、
ね。そうですね。
はい。はい、
で、4WD ももちろんできますね。うんうん、ですけれども、8つの車輪に1つずつモーターつけた方がもっと面白い車できるよということなんです。
車輪に1個モーターがついてる、
はい、そうですね。
で8個ある。
そうです。
うん、
それでそのモーター1個が100馬力で8個で800馬力
800馬力、むちゃむちゃ馬力あるな、
それが今の技術だったらそう難しくなくできる時代になってきてるんですということなんですね。ですからそれを組み合わせて車を作ると、はい、うん、我々がやったとしてもその370キロの速度が出ますよという時代になったんですということです。
じゃあ形、まあ、そのいわゆる自動車ですから、まあ、自動車の形のイメージで車輪が8個ついてるというような感じで近いですかね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。でも時速やっぱ370キロと相当インパクトでかいわけですけど、はい、でもまあこれが今の技術でもう全然可能なんだと、
はい、
でもう現存してると、はい、いうことですね、
はい、
まあでもこれはまだ値段は相当高いですよね。
そうですね、うん、あの試作車というのは非常に値段が高いです、うん、この車を開発するのに5億円かかってますけれども
5億円か、
5億円っていうとすごく高く感じるでしょ、
はい、高いですね。
ですけども自動車会社が1台の車を開発するのに大体数百億円かけます、
うん、あら、
はい、
そうか、それを考えるとまた
とても安いんです。
とても安いですね、
はい、でなぜ数百億円かというと、うん、何回も作り替えをして、うん、そして衝突試験もして評価もしてということをやるとそのぐらいの費用がかかるということなんです、うん、ですけれども1台の車を年間10万台それを例えば 4年間売り続けるということをいたしますと、うん、1台あたりの開発費って大したことはないんです、
うん、あそうか、それで割っていけば
そういうこと、
ね、単価は安くなるということ。
そういうことなんです。
じゃあその、まあ、エリカ今ね一つ、まあ、今世の中に一つだけ、
まあ、2台ですか、
ね、あ2台、
はい、
まあでもそれ単純計算で5億円として、まあはい、まあ 2.5 億円かかってるってそれだけ考えたらもうちょっと超高級車のさらに上吹きって感じですけど、はい、でもそれがラインに乗ってくればという話ですね。そうです、
はい、うん、ラインに乗ってくれば、うん、今までの車よりも高くなるということはないです。なぜかと言いますとですね、はい、構造がとても簡単なんです。
構造簡単、
はい、はい、それから部品の数も少ないんです、
うん、
それからよく電池の値段が高いというふうに言われるんですけれども、うん、これも大量生産しさえすれば十分に安くなるですね、
うんうんうん
うん、ということで、うん、将来電気自動車がガソリン自動車よりも高くなるということはないです、う
ん、じゃあこれも単純に部品の値段さえ下がってくれば全然ペイできるよという話になってくる。
そういうことです。
わけですね、はい、この車が未来の車になり得るべきポイントっていうのは、まあ、繰り返しになっても結構なんですがどういうところがありますか、
はい、まずはそのエネルギーの消費が圧倒的に少ないということが大事なんですね、うんうん、でガソリン自動車に比べてだいたい4分の1のエネルギーで走れるんです。
4分の1、
はいはい、それは発電をするために、うん、石油を燃やしたとしてというふうに考えた時です、
うんうんうん、
でさらに将来的には太陽電池で起こした電気で走るというようなことになると全くエネルギーゼロの車になるということが最初のポイントなんですね、はい、
うん、
ですけれども車というのは商品ですからお客様がこれを買いたいなと思わなくちゃいけない、う
ん、魅力がなきゃな、ね、
そうです、
はい、
でその魅力って何かということを私なりに考えてみると、はい、加速がいいかということと、うん、
重要ですね、
スペースが広く取れるかと、それから乗り心地がいいかとその3つなんですね。
いや本当それはね本当に欲しいですよね、
でその3つの要素がガソリン自動車以上になって、そして値段がガソリン自動車並みあるいはそれ以下になるということになれば当然買いたくなりますよね。
買いますね、絶対買いますね、
でそういうものがもう作れる時代になってきましたよということなんです。
うわうわうわうわ、じゃあ本当にそのなんか空想の SF の世界ではなく、はい、もう全然本当にやる気出せばっていう話なんですよ、そこね。
おっしゃる通り、やる気を出せば、
はい、まあエリーカが今その現時点での最広報だとして、その、まあ、今までとはそのコンセプトも違うわけじゃないですか。全く違うものを作り出す際の、その、やっぱりいろんな発明とか、ちょっと想像するに、驚天動地の大発明の数々を 織り込まれてるような気がするんですけど、それ大変じゃなかったですか。
まあ、実はもう30年もこの分野をやってきてまして、うんうん、8台電気自動車を作るチャンスがありました、
はい、
でその1台1台でもって少しずつ改良してきたことによってこの車ができてきたということなんですね、
うんうんうんうん、
ですからそのすごい発明があったということではないんです、
うんうん、ああ違うんですか、
はい、特徴的なことは一つは車輪の中にモーターが入ってますということなんですね、うんうんうんはい、これってあの昔からある概念なんです。ですけどもそれをちゃんと真面目に作ったというのが私たち最初かなと思ってます。それから車のフレームってありますけども、はい、そのフレームの中に全ての電池を入れるというような構造を考えました、
うんうん、
でそれもまあちょっとアイデアを出せば出てくるようなもので、それからタイヤは4つでもいいんだけれども8つの方がもっといいかなということで八輪車というものを作りましたけれども、まあちょっとしたアイデアの積み重ねでそこまで違ってきてます。
なるほど。じゃあその本当に革命的な技術革新があって初めてとかいうことじゃない
ではないです、
ね、ですね、
はい、ただ電気自動車の性能を良くするために、うん大事な発明が2つあったというのは事実なんです、はい、で1つはリチウムイオン電池というものなんですね、はい、でこれは日本人の吉野さんという方が発明されました、うん、そしてまず携帯電話に使われましたけれども、うん、これの大きいものが今作られているということなんですね、
はい、
これでもって昔の鉛電池に比べると3倍ぐらい電気がたくさん蓄えられるようになったということです。
なるほどなるほど、
はいはい、それからネオジウム鉄磁石というものを、はいやはり日本人の佐川さんという方が発明しました、はい、
磁石、
はいはい、磁石ですね、はい、でこの磁石を使ってモーターを作ると、うん、モーターがとても小さくなって効率が良くなります。
あ、はい、あなるほど強い磁石なんですね、
はい、そうですね、はい、
なるほど、
でこういう、まあ、いわゆる要素技術と言ってますけれども、うんうんうん、要素技術の発明が日本でなされたということがもう一つ大事なことなんですね、うん、で今年からその電気自動車が売り始められまして、またそれから来年あたりまた売られるということですけれども、その電気自動車にはこのリチウムイオン電池とこのネオジウム鉄磁石を使ったモーターはすでに使われています。はい、
本当にじゃあまさに実用化されている
ですね、わけですね、
はいはいはい、
ただ今までの概念と同じ車体を使った、うん電気自動車だとその良さがうまく発揮できないんですね、
はあはあはあ、
そこは私は惜しいなと思っているんです。
あそうか、はい、じゃあその中身はそのリチウムイオン電池だとか、はい新しい磁石とか使ってるけれども、はいはい、その箱が今までと同じもの、
う
ん、
そうです。
でガソリンエンジンの代わりにただそれを乗っけ替えただけっていう、そうなるとこの電気自動車のためのものが効率的には使われない必ずしもと、
そういうことなんですね、
いうことですね、
はい、
うん、
なのでゼロから電気自動車を作って、うんうん、さらにその電気自動車だけからできるような構造を、そこに取り入れていけば、例えば同じ量の電池を使ったとしても、うん、2倍距離が走れるようになりますと、
なるほどなるほど、
あるいはその車内のスペースがもっと取れるようになりますと、
うん
いうことになるんですね、うん、でそういうふうにその、自動車を作られる方々が気持ちを変えていけば、
うん、
まさに自分のお金を出して買いたい車というのはもう目の前に来ているというところなんです。
あじゃあ本当に惜しいところまでは現状本当にかなり来てるわけですね。
そうです、はい、
あとはじゃあその箱の部分をちょっと、それ用に変えていったらもっといいかなという、はい、
そうです
いうことですね、はい、そうか。でもね本当にそれこそ市販もされるようになってきて、その電気自動車というのがかなり我々の生活そのものに身近になってきてる感覚はあるんですけど、
はい、
実際その電気自動車の普及状況っていうのは今現在はどんな感じなんですか。
はい、今現在はまあほとんど台数という意味ではほとんどゼロに近いところですね、
うんうんうんうん、
でこれがある段階に年間10万台1車種で作られるようになったとします、
うん、
そうすると、値段はガソリン自動車並みあるいはそれ以下になります、
うん、
そうするとそこからあとはその雪崩を打ったようにその、うん電気自動車が普及していくだろうなと。
じゃあ年間10万台というのが一つこう分水嶺というか、はい、いうことになってくるんですね、
は
い、
で、
うん、
それはなぜかというと、うん自動車産業では、1本のラインで年間10万台を作るというのが一つの単位なんです。それが大量生産の最小の単位なんです、
うんうんうん、
でこれだけの台数が一遍で作られるからガソリン自動車の値段も、まあ、そこそこの値段で買えるようになるということなんです、
ね
うんうんうん、
なるほどね。
で同じように電気自動車もそれだけ作ればむしろ安くなるということになります。でそこからはあっという間にその、ガソリン自動車が電気自動車に変わる時代になってくる。
じゃあこれも本当にちょっと押せばっていうぐらいの
ということなんです、
ねええ、これだけいろんな車がいろんなラインでこう作られてる中のその一本だけちょっと電気にして、はいはい、それが流れるようになればいう話ですね、ええええ、
まさにそうだというふうに思っています。
うわじゃあ本当あとちょっとだな、ええ、でもまあそれさっきおっしゃるようにその箱とかももちろんねそれ用に作り変えてより使いよく魅力的なものにしていけば、はい、さらに加速をね、本当つくって感じですね、それはね。
そういうことだというふうに思ってます。
ですね。
で、先ほど言いましたように、はい、これの発明も日本人です。うん、リチウムイオン電池。それから、
ネオジウム鉄。
ネオジウム鉄、
うん。
で、日本の技術なんですよ。
うんうんうん、
リチウムイオン、太陽電池も日本の技術。それから、電気自動車も日本の技術。
じゃあ、日本で作っていくべき、ものなんですね、もう。
ものなんです。
ものなんです。
ものなんだし、日本がこれからもっともっと豊かになれる、一番いいチャンスなんですよ。皆さんはこれから社会が悪くなるというふうに思われている方が多いんですけれども、うん、いやいや、そんなことないですよと、これからもっといい時代が来るんですよと、
うんうんうん、
でそれも日本人の力でそれができるんですと。
うんうんうん、
で、さらに、それがその技術やだけの力ではなくてこれを世界中にどうやって、うん、広めていくかということが、うんうん、この日本人の力にかかってるわけです。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは慶応義塾大学環境情報学部教授の清水博さんです。三島社から著書脱一人勝ち文明論が出版となっておりますが、前半では清水さんが提唱されている脱一人勝ち文明論、そしてそれをもたらす太陽電池、電気自動車などについてお伺いしたんですが、その、まあ、太陽電池、ね、その、もうちょっと加速していけば、どんどんどんどん広まっていくんだということなんですけど、そのもうちょっとという部分で、どうすればもっと普及できるんだろうという部分が気になるわけなんですが、その辺どうですかね。
はい、まずはたくさん作ることだということの非常に単純な話なんですけれども、うんうんうん、その単純な話を実行するにはまずかなりその大きなお金がいるんですね。
最初の、
はいはい、で数兆円年間投資をするぐらいのその気持ちがいります、
うんうんうん、
でそれをその社会全体がそうしようよというふうに変わってくれればそうなるということなんですね。
あ、じゃあ大きな石をまずこう押す、そのエネルギーはとりあえずいっぱいいるということですね。
そういうことですね。で、それが動き始めれば、うん、あとはその坂道を転がるように、うん、うまくいっていくはずなんだけれども、
うん、
で、その最初の一歩をどうやって押すかと、
はい、
で、それには一番大事なことは多くの人が、うん、確かにな、太陽電池良さそうだなと、
うん、
電気自動車良さそうだなというふうに思っていただけると、うん、いうことが何よりも最初のポイントだというふうに思うんです。で、太陽電池の話はよく聞くけれどもと、値段が高そうだしと、なんか他の、 問題もありそうだしと、うん、いろいろそのいいことと悪いことがたくさんこう入ってきますけれども、
はい、
これはいいんだと、うん、間違いないんだというふうに社会全体が決心をして、
うん、
そしてそっちの方に向かっていこうよというふうな動きが出れば、
うん、
そんなに難しい話ではなくなるというふうに思います。
じゃあそのいわゆるコンセンサスというか、
はい
ね、そのみんなが、はい、あいいじゃんっていう、はい、いう方向に向けば、
はい、
もうかなりそれで動いちゃう
と思っています
。いうことですね、
はい、
じゃあ別にそのいつ頃までにとかっていうことではなくて、もう一刻も早くみんなそう考えようよっていう部分なわけですね。
もうそういう時代なんです。で、そうすると太陽電池が増えるとですね、
うん、
その今までの電力会社に影響があるとか、はい、いろいろこう否定的な意見っていうのは必ず出てくるんですけれどもね。
そうですね。はい、
で、それはそうなったらまたそこで修正をしていけばいいんだ程度のことなんです。そのネガティブな話というのは。ですから大きなポイントとしては、確実に太陽電池の時代が来るんだと。だから早くやろうよというふうにみんながまず思うことと、そして小さな問題はその度ごとに潰していけばいいんだというふうに考える のがいいと思います。
じゃあその太陽電池しかり、まあ、電気自動車もじゃあ同じ論法でそれは考えられると、
まさにそう、ね、そういうことです、
はいね、もうやっぱりそういう時代になっていくし、そっちの方が絶対みんながいい思いができるんだからと、
そうです
いうことですね。そこはやっぱり非常にね、大きな、ね、ファクターだと思うんですけど、はい、まあそういった太陽電池だったりとか、電気自動車だったりとか、こう広くイノベーティブなアイテムを速やかに 普及させるためにはどうしたらいいのかなということですが、やっぱりそのやっぱり意識っていう部分になってくるですかね、はい、そうなるとね。
皆さんがそうやろうというふうに考えてくだされればそうなるということなんです。
まあでもその、例えば段階がそれぞれあると思うんですけど、はいはい、この本の中に書かれてましたが、その、例えば広く普及するためにはいろんな段階があって、例えば魔の川があって、死の谷があって、はい、ダーウィンの海がある、はい。ちょっとこの辺も面白かったので、ご説明いただきたいんですけど。
はい、これについてはですね、はい、あらゆる工業製品というのは、大量に普及をして初めて意味があるんですね。はい、で、その大量に普及するためには、いくつかのその難しいポイントを渡らなくちゃいけませんということなんですね。で、まず最初に発明発見があって、そしてその発明発見から試作品になるというところまでに非常に難しい、ことがあって。
じゃあ世紀の大発明があって、で、それが、まず試作品にな
るまでが なるまでがとても難しくて、ほとんどの発明というのはその試作品になるまでに消えていってしまいます。はい、でそれじゃあその試作品になったらすぐ商品になるかというと、今度はその商品というのは、安全性が確かめられてないなくちゃいけないし、信頼性がなくてはいけないし、耐久性が良くなくてはいけないし、そして、作り方がちゃんと簡単にできるようになっていなくちゃいけないしと、そこがまた、目に見えないたくさんの努力がいるんです。
なるほど。じゃあそれ改善していかなきゃいけない。
そうです。はい、そこが、死の谷というふうに言われておりまして、はい、その死の谷を渡ることがもう一つ 大切なこと
です。で、まあそれでいろんな改善して、じゃあ、大量生産できそうだと
でなって商品にしたとしますと、最初は値段が少し高かったりですね、今までお客様があんまりそれに慣れていなかったりということで、必ずしも簡単に売れるとは限らない。
なるほど、
はい、性能が今までの製品よりもちょっと落ちていたりということがあるかもしれないと、はい、でそういう小規模で作られる商品が大量生産になるためにはまたいろいろな戦いがあって、あ、そこがダーウィンの海ということなんです、ね、
ダーウィンの海、はいはいはい、
でそういう中でですね、太陽電池はダーウィンの海を漕ぎ出して、もう間もなくでその向こう岸にたどり着くなという段階なんですね。
あ、じゃあ小規模の商品化というのはもうされているし、
もう十分にできてるし、中規模もされ始めているし、で、もう一声押すというのは、その本格的な商品となるには値段がまだ少し高いということだけがポイントなんですということなんですね。ですから太陽電池は割と近いと私は思っています。で、電気自動車については、今のところは私の電気自動車は、これから死の谷を渡るところなんですね。試作品としては確実にうまくいきましたと、はい、実際に皆さんに試乗していただくと、おすげえやと、いいやというふうに言ってくださるし、
魔の川は超えたわけですね。
魔の川は超えました、
はい、第一段階超えた、はいはい、
でこれを商品にするには、信頼性、耐久性、安全性、これを証明しなくちゃいけないんです、
ね、なるほど、なるほど。
これにまだお金がかかる。
あ、じゃあ今死の谷をこう渡りつつある。
渡りたいなと思ってます。
渡りたいなと、
はい、でこれを下手に渡り始めるとどさっと落っこしてしまうので慎重に渡っていかなくちゃいけないというところなんですね。
はい、でもまあね、見事これを超えた暁には少量生産の体制が整っているという状況になるわけですね、はい、
そうですね。それから商品化して、そして少しずつ安くなっていって、10万台の生産ができるようになったときに、お客さんが、いや、これはいいねと言って、皆さんが自分のお金で買ってくれるものになると。
うん、そうすると、もうほとんど逆に持ってて当たり前ぐらいの、
そういうことです、
ね、はい、今の例えば携帯だったりとかいうような状況になってくると。
はい、ると、
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。じゃあやっぱりでもそこのラインに、まあ少なくとも太陽電池はもう本当にもうちょっとでダーウィンの海越えられる。
目の前だと。だからもう一押しみんなでしましょうよと。で、今政府のその目標では、2020年までに20倍太陽電池を増やそうと、
2020年までに20倍、あと10年ちょっとですね、10年ぐらいで20倍、まあなかなかいいねペースかななんて思っちゃう、
思うけれども、3年でそれをやらないと世界中にやられちゃいますよと。
3年、あら、相当早くやらないと、
はいはい、というのが今のポイントなんですね。速さです。速さ、
速さか、はい、そうかそうか。じゃあダーウィンの海もう そろそろ超えそうなのに、あと10年なんて言っちゃいけないんですよね、逆にね。
そういうことなんです、はい、もうそこまで来てるんだから、
もう見えてるんだから、
見えてるんだから、アメリカもやってきてる、中国もやってきてる、ヨーロッパもやってきてる、そこよりも先に日本がどれだけ世界の市場を握るかということが大事なポイントなんです。
それはでもやっぱり先ほどおっしゃったように、その日本がやるべきだし、やる意味というのが当然そこにあるわけですね。
あります、うん、日本の技術が一番いいんですから。
はい、なるほどなるほど。そのリチウムイオン電池しかり、ネオジウム鉄磁石しかり、太陽電池しかり、もう日本初のものだからこそ、やっぱり日本人がそれをもっと精査していかなきゃいけないという部分なわけですね。 ね、
そうです。そして日本人にとってそれが一番大きなメリットになるからということですね。
はあはあ、そこで、まあ、それが本当達成された暁には脱一人勝ち文明が到来ということにもなるわけでしょうしね。そうだからね、ちょっと聞きにはそれでなんか日本だけ一人勝ちしちゃうんじゃないかみたいなイメージもなきにしもあらずですけど、決してそういうことではない。
そうです ね、それをやっていくために日本人がいろんな方面で世界中で活躍するようにしましょうよと、うんうん、これから世界中のそのあらゆるところに太陽電池をその普及させていくというのは非常に大きなその仕事だし、うん、非常に大きな労力がかかることだし、
そうですね、はい、だから決してその日本が勝つためじゃなくて、はいはい、それが結果世界中が等しく豊かになれるための変化の我々が担い手になれると、
そういうことです。
本当それは素敵な話ですよね。そこが一番素敵ですよね。
そうでしょ、それでしかもその技術にが得意な人だけではなくて、うん、これから日本中のあらゆる人がそこに関われるようになるんですね。
うん、
物を作るための費用というのは大したことはないです、うん、それを普及させるための費用の方がはるかに大きいんですよね。ですからそういう意味で日本人が活躍できる場面がこれからものすごく大きく増えてきます、
うん、しかもそのための資金だったり技術というのはもうすでにある、
はい、というのは個人金融資産が1500兆円と言われてますよね。ですからその日本人の個人の方々が貯蓄をしたり株投資をしたりして持っているお金が1500兆円もあると。それの1000分の1 そこにかければ、それで OK ですよ。
1.5 兆円、
はい、それを3年ほどやればそれで OK ですというぐらいなんです。
そうか、あるんだ。
あるんです。
あるんですね。じゃあ本当にそれも、しかも、全部が全部、そっちに向けなきゃいけないんじゃなくて、ほんのちょっと、
1%、1%、
キュッといけば。
0.1%。
あ、0.1% か。本当にひょいですね。
ひょいをちょっと3年ほどやれば、日本が一番になれるんですと。
で、結果、それが世界中に波及する。
そうです。
いうこと。素敵だな、それは。ということは、じゃあその個々人レベルでもこの脱一人勝ち文明に向けて、その実現に向けてできることがもういろいろある、ね、
そうです
ね、はい、うん、それは本当だからそれこそ資金のちょっと 0.1% 傾けることでもあるし、その冒頭でおっしゃっていただいたその意識の持ち方ですね、
はい、
そこは、
はい、安くなったら買うから、
うん、
その早く安くしてよということをメーカーに言うと、
うん、
あるいは安くしたら買うからもっと補助金出しなさいよということをその政府に要求していくと、うん、それも、一つの行動だというふうに思います。
個々人レベルでのそういう意識の持ち方一つで、はい、このちょっとがすぐできちゃう。
そうです。
ですね。なんだ、簡単じゃないですか。
簡単です。簡単なことをやろうよというのがこの本なんです。
Let's get knowledge with fun.
さて、この脱一人勝ち文明、そして、まあ、本当に多くの希望がここにはあるわけですけども、そういった、まあ、希望とか脱一人勝ち文明といったところをキーワードに、その近未来の地球の姿を清水さんが展望するとすると、どんなものになりますかね、近未来。
近未来というよりは100年、
うん、
これから100年いけるぞというのは、世界中の人々全員がいい生活ができる時代が来るんですということですね。で、100年ぐらいその、やれることじゃないとみんな根性をかけてやる気にならないじゃないですか。
ああ、なるほどね、そうですね、3年で終わっちゃう、
3年で終わることを みんな人生かけてやろうと思わない、
そうですね、
ですけれども、万里の長城以上のことをやるんだぞということであれば、みんな気合い入れていこうかというふうに思うと、
それが今後少なくとも100年ぐらいはずっと続いていけるスパンなんだということですね。
でそのために一歩踏み出しましょうよということで、まあ、私としては早くいい電気自動車をまた作りたいなというふうに思っています。
なるほどね、はい、そうか、まあね、その、まあ、この脱一人勝ち文明論は基本的にはその若い世代向けというような趣旨になっているかと思いますが、はい、物質的にはまあ日本は最近は不景気だとはいえ、まあ、でもかなり豊かではあるし、でもその中で夢が持てないとか希望が持てないという若い世代がまあ多いということもあろうかと思いますが、そういったこの日本社会を見渡して思うことというのはどんなことがございますかね。
十分にいい世界、十分にいい社会なんだけれども、なんとなくみんな暗く思ってしまってるなと。で、それは 未来が明るいんだということを言う人が誰もいないからなんです。だけども、よくよく考えてみたら未来明るいじゃないですか。
うん、そう、そう、もうかなり僕は、もうキラキラしてますよ。
ということを、たくさんその知らせていくということだと思うんですね、うん、
先がなんかどんよりしてるよってなんとなくこういろんなとこから聞こえてきちゃうから、はい、みんなちょっと下向いちゃう、
やっぱりそうかなみたいな、ですけども全然いいっすよというふうに聞いたらあそうかと皆さんそう思ってくれます、はい、で心の持ちようというよりはもう事実が そうなんですということなんです。皆さん事実がそうだというふうに思えないから心の持ちようが持てない。ですけど事実これじゃないですかと
そうですね、
いうことなんで、
これは相当説得力ありますね。
こうやったらこうなるかもしれないという話じゃないんです
もう厳然としてここにあるから
そうです
じゃあそれにただもう従っていこうよという感じですね、はい、
みんなそっちの方に気持ち乗っけていこうよという話です
それだけでいいんだという
そうです
もう簡単だな、はい、本当な相当僕は未来に対して明るい希望を今持っている状況ですけど、清水さんご自身はどうして電気自動車の開発に携わろうと思ったんですか？
車好きなんです。
でも当然それはガソリンを食う時代の車ですよね。
はい。はい、うんうん、で車が好きで環境のことを何とかしなくちゃいけないというふうに思った時に、うん、私にとっての会は電気自動車だったということなんですね。でそういうことで、まあよく最近聞かれるのは、まあ、なんか一言という時にですね、やりたいこととやるべきこととやってることを一致させるっていうのは人生幸せかなというふうに思っています。
やりたいことと
やるべき
やるべきことと
やってることを一致させる、
やってること、これを3つを一致させる、
そうですね、でやりたいことというのは私にとっては車が好きだからということなんですね、うんうん、やるべきことというのは環境あるいはエネルギーの問題を解決できるということでやるべきこと、うんうん、そしてそれを合わせてやってることにできているという状態、これは私にとっては幸せなことです。
なるほど、じゃあまさにそれが今現在進行形でやってらっしゃる状況というのは非常に幸せな状況なんですね。
基本的には幸せです
基本的には、はい、はい。まあでも基本的に幸せだったらそれはもう十分ですよね、はいはい、やりたいこととやるべきこととやってること3つか、そうか、なるほど、これがこのベクトルがガチッと一致すればいうことなわけですね。これまで科学者として、まあ、いろんな研究をされてきてるかと思いますし、その電気自動車の研究もさまざまな角度からやられてると思いますが、そんなその研究の歴史の中から清水さんが学んだことっていうのはどういうことになってきますかね。
私はまあものづくりが好きだったからものづくりは随分やってきました。でそのものづくりの中で覚えてきたことというのはたくさんありますね、うん、で一つはそのリアルなものしか信じられないと、うん、だから信じられるものをその作るためにはものづくりをするんだということが一つありますね、うん、
リアルなもの、
リアルなものと、うん、で結論的に私が言ってるのはリアルなものなんです。
まさにそこにものがあると、
はい、
現物があると、
現物がある、
うん、そうかか、やっぱりでもそれが自分が目指しているものがを形にする、で形にしてまたやりたいことが出てくるというような連鎖な、
そういうことですね、はい、
なるほどなるほど、そのやっぱりそのね、でもやりたいこと、リアルなことの、まあ現在における最先端はエリーカになってくると思うんですけども、そのエリーカでもまだまだ今後改良していかなきゃいけないという部分も当然あろうかと思いますし、その後継者みたいな部分っていうのもあるんですか？
幸いなことに私どもは大学院の学生がおります、うん、学部の学生がいます、はい、そういう学生がどんどん育っていってくれているということがありますね、うん、今自動車会社で活躍している学生もたくさんいます、うん、でそういう人たちがこれからの電気自動車の社会を作っていってくれるかなというふうに期待してます、う
ん、じゃあね、本当にそれはどんどんいい形でこう進化していく、ね、いうことになってきているということですね。
そうなってほしいなというふうに思ってます、はい、
分かりました。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
はい、残念ながら最近お亡くなりになったんですけれども、宮城教育大学の教授をされていた斉藤光三先生という方がおられます、
はいはい、
で私は大学は違っているんですけれども、違う大学であるにもかかわらず大変よく付き合ってくださいました、うんうんうん、 で、私が人生振り返ってみると、いつも競争あるいは誰かに勝つというようなことだけをやってきたような人生だったんですけれども、うん、この先生はもっとゆっくりやれよと、もっと気を抜いてやれよと、うん、しんどい時は俺のところに話聞きに来いよという先生だったんです、うん、でそういう先生に会えた初めての機会でした、うん、でそのおかげで、まあ、とても大変なこと時にいろいろ話を聞いていただけたと、うん、いうことがとてもありがたかったです、
うん、いつもいつもこう勝たなきゃいけない、うん、競争しなきゃいけないという、こ
う中でだけが人生ではないんだと、力を抜くときは力抜いていいんだぞというようなことを教えてくださったという意味でとても感謝しております。
まさに脱という部分にもなってくるわけですね。
そうですね。こういう気持ちになれたというのもその先生がいろいろその、の影響があったなというふうに思います。
他を蹴落として勝ったな、勝ち続けていかなきゃいけないというのは、まあ、ね、そういう面ももちろんあろうかと思いますけど、それ以外の部分がちゃんと必要なんだよということを教えてくださった。
まさにそうです。
ですね。はい、なるほど。はい、わかりました。ラジオ版学問の勧め、本日は慶応義塾大学環境情報学部教授の清水博さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の勧め。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、慶応義塾大学環境情報学部教授の清水博さんをお迎えしてお送りしました。いや、清水博さん面白かったですね。お話しかもこう未来がものすごく明るいものだという感じがしてきました。それはすぐにできることでもあるし、いや、太陽電池、そして電気自動車、もう本当もうあともうちょっと押すだけなんですよね。いやいやいや、これはもう我々一人一人の意識をちょっとそこに傾ければできることですよ。いや、すごい明るくなってきた。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。